お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、新しいこの一日を生きるための新しい命を私たちにくださり、神様の大きな手の中で私たちの歩みを一歩一歩あなたが覚え守っていてくださることを心から感謝を申し上げます。神様、毎日の生活の中で私たちが覚えるロークも心を煩わされてしまうようなさまざまな出来事もすべてあなたの手の中での出来事であると信じています。ですからどうぞ今私たちがすべての重荷をあなたの御前に下ろして、休息と平安を、それをもまた神様の手からいただくことができますように、私たちに絡みつく思い煩いを、私たちについて回る自分勝手な思いを、どうぞ今すべてかなぐり捨てさせてください。神様、どうぞ主イエスキリストが私たちに語りかけてくださる命の言葉、恵みの言葉を私たちに聞かせてくださり、キリストの示してくださった神の愛の中に今日も生かされていることを深く私たちが知ることができますように、そしてその確かな平安の中で新しい一週間を始めることができますように助けてください。主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今朝はヨハネによる福音書第8章の21節から30節までを朗読いたします。ヨハネによる福音書第8章21節から30節まで、新約聖書の181ページです。今朝主イエスキリストが私たちに語りかける御言葉をお聞きください。ヨハネによる福音書第8章の21から30節まで。そこでイエスはまた言われた。私は去っていく。あなたたちは私を探すだろう。だがあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる。私の行くところにあなたたちは来ることができない。ユダヤ人たちが私の行くところにあなたたちは来ることができないと言っているが、 自殺でもするつもりなのだろうかと話しているとイエスは彼らに言われた。あなたたちは下の者に属しているが、私は上の者に属している。あなたたちはこの世に属しているが、私はこの世に属していない。だからあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになると私は言ったのである。私はあるということを信じていないならば、信じないならば、あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる。彼らが、あなたは一体どなたですかと言うとイエスは言われた。それは初めから話しているではないか。あなたたちについては言うべきこと、裁くべきことがたくさんある。しかし私をお使わしになった方は真実であり、私はその方から聞いたことを世に向かって話している。彼らはイエスが御父について話しておられることを悟らなかった。そこでイエスは言われた。あなたたちは人の子をあげた時に初めて私はあるということ、また私が自分勝手には何もせず、ただ父に教えられた通りに話していることがわかるだろう。私をお使わしになった方は私と共にいてくださる。私を一人にはしておかない、置かれない。私はいつもこの方の御心にかなうことを行うからである。これらのことを語られた時、多くの人々がイエスを信じた。私たちには毎日の生活のためのいろいろなロークがあります。それぞれに誰もがいろいろなものを背負っていて、決して毎日を楽に過ごすことができるというわけではありません。時々そういう私たちの抱えているいろいろな重荷は、私たちが聖書を通して主イエス様が語りかけていてくださる主イエスの御声を聞こえなくしてしまうことがあるのではないでしょうか。例えば今日のところ一番最初に主イエスはこのように言われます。私は去っていく。あなたたちは私を探すだろう。だがあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる。私の行くところにあなたたちは来ることができない。こういう言葉を私たちは一体どういうふうに聞いたらいいのか。かなり厳しい言葉ですから、心が平静であってもちょっと難しいなっていうこともあるかもしれませんけれども、しかし心が騒ぎ立つような毎日の中で、例えばこういう言葉を耳を澄まして、主イエスが何をおっしゃっているのかっていうことが聞こえるまで耳を傾けるということが、時として私たちに難しくなってしまうということも起こるのではないかと思います。特に主イエスはここで、あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになるとおっしゃいました。でここだけではないんですね。24節のところでも、だからあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる と私は言ったのである。私はあるということを信じないならば、あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる。あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになると、主イエスは3回も繰り返しておっしゃる。一体この言葉、私たちはどういうふうに聞いたらいいんだろうか。あるいは、私の行くところにあなたたちは来ることができないという言葉も、まあ、ほとんど同じような響きを立てているのではないかなと思います。私は、まあ、正直言ってかなり戸惑いました。この言葉のことを1週間考えながら過ごしたわけですけれども、まあ、考えれば考えるほど寂しくなってしまうし、こんなに厳しい言葉一体どうやって聞いたらいいんだろうか。主イエス様の目の前でこの言葉を聞いたユダヤ人たちもかなり戸惑っています。私の行くところにあなたたちは来ることができないと言っているが、自殺でもするつもりなのだろうかと。彼らはそういう反応をしました。しかもそれをイエス様に向かって、あなた自殺するつもりなんですかと面と向かって尋ねるっていうこともできなくて、自分たちの中でこの人自殺するつもりなのかなって言って話し合ったっていうんです。かなり戸惑い、強い戸惑いを感じます。この人自殺でもするつもりなのか、まあ、そんなわけないわけで、かなりトンチンカンな反応だということだと思いますけれども、しかし私には彼らのこと笑えないなと思います。私も主イエスの言葉が耳に入ってきてはいる、あるいは目に入ってきてはいるけれども、まあ、聞けていないっていうことにおいて全く同じだなというふうに思います。そして毎日のことで心も頭もいっぱいになってしまっている。じゃあそういういろんなものを抱えている私たちがなお抱えたまま主イエスを信じる、神を信じるというのは一体どういうことなんでしょうか。こういうことをおっしゃっている主イエスを信じると、この私たちが一体何を意味しているんだろうか。今日はそのことをこの聖書の御言葉に耳を傾けて尋ねていきたいと思っています。私は去っていく、あなたたちは私を探すだろう。だがあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる。私の行くところにあなたたちは来ることができない。この言葉は実はここだけを読むのではなく、ヨハネによる福音書のもう少し先のところを合わせて読むべきだと考えられます。お手元に聖書ある方はご一緒に開いていただけたら良いと思いますけれども、このヨハネによる福音書の第13章の33節のところです。196ページヨハネの第13章の33節、13の33節、196ページ。これは主イエスが十字架にかけられる前の夜、いわゆる最後の晩餐と呼ばれる弟子たちと共に囲んだ食卓での主イエスの弟子たちに向けられた言葉がここに書かれています。イエス様、弟子たちに向かっておっしゃいました。子たちよ、今しばらく私はあなた方と共にいる。あなた方は私を探すだろう。私が行くところにあなたたちは来ることができないとユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも同じことを言っておく。私が行くところにあなたたちは来ることができないとユダヤ人たちに言ったというのは、今日私たちに与えられている箇所ですね。 この時にはユダヤ人たちに言ったのだけれども、今あなたたちにも、私の弟子であるあなたたちにも同じことを言っておこうと、イエスもおっしゃる。すると36節、シモン・ペテロがイエスに言った、主よ、どこに行かれるのですか。もっともな問いです。イエスも答えた、私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになる。ペトロは言った、主よ、なぜ今ついていけないのですか。あなたのためなら命を捨てます。イエスは答えられた、私のために命を捨てるというのか。はっきり言っておく、鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないというだろう。私たちはこう読んで気づくんです。私の行くところにあなたたちは来ることができないとイエス様がおっしゃっている、私の行くところ、一体どこなのか。それは明らかに十字架の上のことです。私はこれから十字架にかけられ、十字架に上げられる。私が行くところ、その十字架の上に今あなたたちは来ることはできない。主イエスはそういうふうにおっしゃっている。ユダヤ人も、ユダヤ人だけではなく弟子たちもイエス様についていくことはできない。いや、命を捨ててだってあなたについていきますってペテロは言うけれども、しかし鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないと言うだろう、私は一人で行くことになると、イエス様おっしゃいます。一人で十字架にかかるんだ。さらに話は続いていく。一人でイエス様十字架にかけられるの、誰もついていくことができないというのは一体何のためなのかというと、第14章に入って2節のところから見ていきますと、私の父の家には住むところがたくさんある、もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。私は去っていくんだ、あなたたちはそれについてくることはできない、一緒に行くってことはできない。鶏が鳴く前に私のこと知らない、3回も繰り返して言うだろう。しかし私は、私一人で十字架にかかっていく、その場所に、その先にあなたたちのための場所を準備をする。で、準備をしたら、あなたたちのための場所を準備をしたら戻ってきてあなたたちを連れて行こう。私は去っていくとイエス様おっしゃいました。何のためかというと、私たちのための場所を準備をするために私は去っていこうとイエス様おっしゃるのです。私たちのための場所を準備をしたら、そこに私たちが行くために通っていくべき道をあなたたちは知っているではないかというふうに言うと、また弟子の、他の弟子のトマスがどこへ行かれるのか、私たちには分からないし、その道も分からないっていうと、私は道であり真理であり命であると、この私があなたのための道になる、だからあなたは私が準備をしたあなたのための場所に行くことができるのだとイエス様おっしゃるのです。私たちは毎日の生活の中でいろんなロークを抱えています。いろんな重荷を抱えています。人それぞれにいろんなものがありますけれども、本当に突き詰めて考えれば、私は死の問題だと思います。突き詰めて言えば、私たちはいかに死ぬのか、どうやって死を迎えるのか。主イエスが最初に、あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになるっていうふうにおっしゃっていましたけれども、私たちは、この人は自分の罪のうちに死んだと、言われるべき、そういう 私であるかもしれない。しかし主イエスはそんな私のための場所を用意をするために今一人で去っていき、孤独に十字架にかかると、あなたたちの誰もそこに来ることはできないけれども、私があなたのための場所を準備しにそこにこれから行くんだと。イエス様はそのように言っておられるのではないでしょうか。あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになると言ったときに、主イエスはそれを望んでおられない。24節の方を見てみると、だからあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになると私は言ったのである、私はあるということを信じないならばあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる。私はあるということを信じないならばあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになると言われる。だから私はあるということをあなたたちに信じてほしいと、私はそれを願っている。明らかにそういう意味ですよね。これは断絶、あなたたちは罪のうちに死ぬって言って断絶するっていうんではなくて、だから私はあるということを信じてほしいっていう招きであると思います。いや、私はある、一体何なのか、何を信じるのか。この私はあるという言葉はもともとは旧約聖書の出エジプト記の第3章14節に出てくる言葉です。まあ、ここも少しご一緒に開いていただけるといいと思います。旧約聖書の97ページ出エジプト記の第3章97ページです。97ページ出エジプト記の第3章14節、ここに書いてあるのは、神はモーセに私はある、私はあるというものだと言われ、またイスラエルの人々にこう言うがよい、私はあるという方が私をあなたたちに使わされたのだと。ここはかつてイスラエルの人々がエジプトで奴隷であった時、イスラエルの人々は神様に叫びました。自分たちを圧迫し追いつかう者たちのもたらす苦しみのために神様助けてください。彼らのその祈りは神に届き、神様はここでモーセという人と出会って、このモーセをエジプトに使わしてイスラエルの人々を助けようとなさる。そのモーセね、モーセが神様と最初に出会った時のやり取りがこのところに書かれています。エジプトっていうのは強大な国です。それに対するイスラエルの人々っていうのは奴隷に過ぎない、出て行かせてくださいなんて言ったってそんなことは通じないし、イスラエルの人々だって困惑するだけでしょうと。一体どこの神にそんなこと言われたのかって尋ねると思いますというふうに言った時に、私はある、私はあるというものだと神様がご自分のお名前を名乗ったというのがここの内容です。私はあるというのはですから神様のお名前を意味しているなんですね。私たちが今読んでいる聖書は新共同訳聖書という聖書ですけれども、しばらく前に日本聖書協会共同訳という新しい翻訳が登場しました。今教会で毎朝メーリングリストで配信をしている聖書はその日本聖書協会共同訳に基づいて作ったメッセージをお送りしています。で、この日本聖書協会共同訳という新しい翻訳で、この私はある、私はあるというものだという言葉がどういうふうに翻訳をされているのかということを見てみるとちょっと変わっているんです。ここのところは私はいるというものであるというふうに変わっていました。私はある、私はあるというものだというのが私はいるというものであるというふうになっています。 どうしてそういうふうに変わったのかなというふうに思って、まあ、理由を調べてみたら、ちゃんと書いてありました。私はあるという私たちにとって馴染み深いこの翻訳は、旧約聖書が書かれたヘブル語のニュアンスというよりも、むしろこれを翻訳をしたギリシャ語のニュアンスを多く汲み取っている翻訳だと。むしろヘブル語の表現では私はいるっていうふうに言った方が適切だというのが、今の主流な学説なのだということが書かれていました。ああなるほどそうなのかというふうに思ったんですけれども、それと同時にもう一つ書いてあったのは、この文脈の中でここはやはり私はあるではなくて私はいるというふうに翻訳をする方が適切なのではないか。なぜかというと12節のところです。12節のところを見ると、これちょっと前から見てみると、11節から見てみると、モーセは神に言った、私は何者でしょう、どうしてファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですか、私には無理ですっていうことを言った時に神様おっしゃるんですね。神は言われた、私は必ずあなたと共にいる、このことこそ私があなたを使わす印である。この私は必ずあなたと共にいる、私はいるというのが、私はあるという神様のお名前と全く同じ言葉で言い表されているのだそうです。私は必ずあなたと共にいるとおっしゃった方がここで私はいると、そういうふうにこの文脈の中で続いている表現なので、同じ表現を取ったっていうふうに解説をしていました。ああなるほどなと。神様っていうのはどこかに存在しているとかある、どっかにいるんだろうなってことではなくて、あなたと共にいるんだと、必ずあなたと共にいる、それが神様の在り方です。どっかで抽象的に、あるいは中立的に、空気みたいにどっかにあるっていうことではない、私は必ずあなたと共にいる、そういう仕方でいてくださるのが神様なのです。そして主イエスはこの言葉でご自分を表現なさったのです。私はあるということをあなたにも信じてほしい、つまりそれは私はいるんだ、あなたと共にいる、あなたたちにはそのことを信じてほしいんだ、私はあなたと共にいる神だ、そのように言われます。だからそのことを踏まえてもう一度読みます。私はあるということを信じないならば、私はいる、あなたと共にいるということを信じないならば、あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる。だからこのことを信じてほしい、あなたと共にいるのだから、そこから離れないでほしい、それが主イエスキリストの私たちへの招きです。そしてそのことがどうやったら私たちによくわかるのか、それについて28節で主イエスはこのように言われます。あなたたちは人の子をあげた時に初めて私はあるということ、また私が自分勝手には何もせず、ただ父に教えられた通りに話していることがわかるだろう。私をお使わしになった方は私と共にいてくださる。私たちがこの主イエスキリストっていう方が私と共にいてくださる神だと、私はいると、そのことが分かるのは人の子をあげた時だと言われます。人の子をあげる、これヨハネによる福音書の独特な表現で、イエスを十字架にあげるという意味の言葉です。私が十字架にあげられた時、それを見た時、あなたたちは初めて私はいると、あなたと共にいるということがよくわかるはずだ。私たちは十字架にこのお方がかけられている、その事実によって神が私を決して見捨てることなく 共にいてくださる、そのことを知ることができる。そしてこのキリストに神ご自身が共にいられる、共におられると、父なる神が共におられる、そのお方が私と共にいてくださるということを私たちは深く知ることができる。最初ユダヤ人たちはあまりの戸惑いに、この人自殺するつもりなのかなっていうふうにつぶやきました。2000年前のパレスチナの世界で自殺っていう言葉は独特な響きを持っています。今は自殺に至ってしまうっていう背景に心の病があったり、あるいは本当に追い詰められた生活の状況があったりということが明らかになってきたということができると思いますけれども、しかしこの聖書の時代のパレスチナの文脈の中で自殺っていう言葉は神に呪われた者の死というような意味のある言葉、そういうふうにとって差し支えないと思います。この人自殺するつもりなのかっていうのは、この人自ら地獄に落ちるつもりなのか、そういうふうに彼らはつぶやいたということであったのだと思います。シエスは自殺はなさらなかったけれども、しかし低く低く、誰よりも低く、黄泉の底にまで降りていかれました。私たちも使徒信条を告白をするときに、このお方が黄泉に下られたと告白をしています。十字架の上に上げられた方、天から下って来られた方、この方は私たちの誰よりも深い黄泉の底にまで降りていかれた。だから私はいると、私はあなたと必ず共にいるんだというその事実は、私たちがたとえどこにいたとしても変わることがありません。キリストは黄泉の底にまで下られたからです。上におられた方が下に突入をしてきて、私たちの他の誰よりも低いところにまで下っていかれたから、十字架に上げられることによって下っていかれたから、どこにもキリストが共にいることのできない場所は存在しないのです。私たちの生きている時にも、死ぬ時にも、私たちの喜びの日にも、絶望の日にも、どのような時にもキリストはあなたと共におられる。それが神を信じるということが意味する福音の事実です。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、どうぞあなたの共にいるとその約束の中に私たちを生かしてください。キリストを仰がせてください。十字架にかけられたキリストのそのお姿を私たちに仰がせてください。主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。